こんにちは、こんばんは、みどりです。この番組は自分の好きなことやたわいもないことを聞いてくださっているあなたとおしゃべりしていきたい番組です。はい、今日は6月の29日になってしまったんですが、実は6月が終わる前に話したかったことがあって、6月21日はミッフィーちゃんのお誕生日だったんですよ。私は世界で一番好きなキャラクターなんですよ、ミッフィーちゃんね、うさこちゃん。6月21日はなんか付録の話とかをしてましたが、私としたことがカレンダーにも書いておいたんですけども、なんでちょっと7月になる前に、今日はミッフィーちゃんと、そのディック・ブルナさんのデザインのお話をしたいなって思います。はい、本当に好きなことを勝手に喋りますよ。でミッフィーちゃんっていうのは英語の名前でして、うさこちゃんは日本名なんですが、オランダ生まれなんですね。ディック・ブルナさんが、海の親なんですけど、そのオランダの方なんですよ。でオランダ語だとナインチェっていうんですよね。ナインチェ、正式にはナインチェ・プラウスっていう名前なんですけど、意味としてはナインチェっていうのは、うさぎちゃんみたいな意味で、プラウスっていうのが、ふわふわとか羽のみたいな意味ですね。ふわふわのうさぎの女の子みたいなことなんですけど、ナインチェっていう響きは私結構好きですね。で、6月21日で、1955年に初めてのそのミッフィーちゃんの絵本が刊行されたんで、63年目になりますね。でディック・ブルナさんが実は2017年去年の2月にお亡くなりになってしまったんですよ。ですっごいショックだったんですよね。すごい偉大な芸術家の方だと思います。私ブルーナさんのデザインがすごい好きなんですよ。だからそれはミッフィーも含まれるんですけど、ブルーナさんのお父さんが出版社を経営してまして、でそれでそのブルーナさんはもともと絵を描くのが好きな方だったんですけど、出版ってことで書籍本の装丁のデザインをもともとやっていて、グラフィックデザイナーさんとして本の装丁のデザインとかペーパーバッグを描いたり、あとはポスターとかを手掛けていたんですよね。で私はその頃の作品がものすっごい好きで、ブラックベア、ブラックベアっていうキャラクターがいるんですけど、ミフィちゃんが生まれるより前にその、ミステリー作品とかのポスターとか装丁をやりつつ、そのブラックベアっていうキャラクターがいて、なんかその読書習慣みたいなもののポスターのに使われたクマさんだったかな。なんかすごく目が赤いクマのデザインなんですけど、ちょっと大人っぽい感じのちょっとかっこいいデザインっていうかが好きで、ブルナさんのデザインってすごいなんかこう大胆な色使いと抽象的なデザインっていうか、線とかこう原色に近い色を使ってみたり、すごく大胆ではっきりとしている感じなんですけど、でも全体的にシンプルで調和が取れてるっていうか、シンプル、 本当シンプルなんですよね。無駄なものを削ぎ落とした感じで、デザイン的なセンスがすごい好きで、でなんか絵本を描き始めたのはその、まあ、ポスターとかグラフィックデザインとかペーパーバッグ作ってるその後の話で、その時に初めて描いたのがこうウサギの絵を描いたのがきっかけで、なんかブルーナさんが幼少期にあのウサギを飼ってたようなんですよね。でそれの思い出で描いたのがきっかけで、まあ、絵本になってミッフィーちゃんっていうキャラクターが生まれたっていうことなんですけど、まあその子供に読んでもらう本としての絵本なんで、そのブルーナさんは本当に子供の目線に立ってすごい全てを考えられているんですよね。絵本も全部正方形の形なんですけど、それもその子供の手に馴染むようにっていうことだったりとか、あとはこう、まあ、ミッフィーちゃんとか他のキャラクターもなんですけど、まあ、常にこう正面を向いているんですよ。そのこっちを見てるっていうかまあ横に歩いてる時も顔はちゃんとこっちを見てるんですよ。まあお魚とか鳥とか、まあ、一部の例外あるんですけど、なんで横向いててもこっちを見てるのかなっていうのは、その子供ってすごいこうまっすぐな気持ちで絵本とか読むじゃないですか。それでこういつも本と向き合っているあなたのことを見ていますよっていう意味なんですね。その子供と正直に同じように子供と同じように正直に対峙したいっていう気持ちとか、こう愛情の表れだっていうことなんですね。すごくそういうところも素敵だなと思ってて、あとはなんかこうブルーナカラーって呼ばれる色があって、まあ原色に近い赤青黄色緑白っていうのがあって、その子供にも分かるようなはっきりとした色使いというか、こう近く色を認識するためにそういう風に作って、それに絞って使うっていうことですよね。まあ幼児教育的な面が多いんだと思いますけど、まあその後でこう灰色だったり茶色だったりっていうのがこう、まあ、ワンちゃんとか象を描くためにこう増やしたって言われてるんですけど、まあその他にも結構こうブルーナさんまあ、こう社会福祉的な活動を結構されてて、なんて言うんだろうな、まあ、献血とか赤十字とか公共の広告みたいなのを結構手掛けてることが多くて、まあ、幼児子どもの 絵本を書いてるからっていうのもあるんですけど、そういった面が多いんですよね。で東日本大震災があった時も日本に向けてのメッセージみたいなのとイラスト、ミフィちゃんのイラストがあったんですけど、ブルーナさんの作品でこうなんかこう涙を流すっていう、泣くっていう表現が結構大粒の涙で表すんですけど、その片目で大体こう涙が目の下になんかポロってついてるんですけど、それは基本なんですけど、その東日本の時はその両目で2つの涙があってものすごい悲しいっていうことを表現されてて、で色もつけないでモノクロで表現されていて、そういう悲しみをこうブルーナさんならではのシンプルな表現方法ですごく心を痛めていますよっていうのを表してたんですよね。うん、あとはその生き物とか無機物、生き物ももちろん魅力的なんですけど、それ以外の無機物、なんか船だったりおもちゃだったり乗り物とか家とか、そういうなんか物のデザインというかのイラストも結構好きで、結構記号的なところがあるんですよね。シンプルでその形の美しさというかで、柔らかくて丸みがあって なんかもうそのね、一つ一つのなんかこうアイテムの表現っていうかイラストが私はものすごい好きですね。柔らかいんだけどはっきりとしててシンプルですごく分かりやすいっていうね。で、あのブルーナさんのあのミフィちゃんのアニメが昔やってて、そのナレーションとミフィちゃんの声とか全部同じ方がやってるんですよね。長澤彩さんっていう方なんですけど、そんな方があのミフィちゃんの声っていう役があるわけじゃなくて、全部全編を通してその一人の方が語りととかセリフとかお話の流れを全部言ってるのもすごい好きで、で優しい語り口なんですよ。でミフィちゃんもなんかこうゆっくりとして抽象的な感じで、でまあ常にこっちを見てくれていてっていう、なんとも言えないミフィちゃんが直接喋るっていうイメージがあんまりない感じがまたいいんですよね。まあ喋るんですけど、なんて言うんだろう、自分もこうなんかすごい幼い子供の気持ちに戻れるような、雰囲気といいますか。でミフィちゃん今いろんな企業とかに起用されていたりとか、あのグッズとかも多いと思うんですけど、まあ、結構まあ子供向けの、まあ、幼児教育とかもあってそういうグッズも多いんですけど、まあ、そういうのもすごい好きなんですけど、とにかくそのグラフィックデザイナー時代のデザインがめちゃくちゃ好きで、でちょっと前にシンプルのデザイン展っていうのがあったんですけど、銀座で、その時のグッズがもう全部買い占めたいぐらい好きで、すごい出費をしたんですけど、その大人っぽいデザインがすごいもうドンピシャなんですよね、個人的には。結構五味太郎さんとか佐藤柏さんっていう、まあ、絵本作家の方とかデザイナーの方も結構影響を受けてるみたいですね。はい、ミフィちゃんお誕生日おめでとうございました。